どうも。今ちょっと考えていたことがあって手が止まらなかったんだけど、喋ってみようかなと思ったのでやろうかな。今少子化で日本は、まあちょっと外国のことは私はわからないけど、日本はさ、子供の数が減っていってると思うね。で、これが意味することっていうのは、まあ、最近でも、ある大学が、学費を値上げしたことについてのニュースを見た。で、これはま、私はもう予想がついていたことであって、というのも、子供の数が減るってことは、大人を養わないといけないことになるということは、要するに、そこで働いてる人の分も、お金を払ってもらわないと困るわけで、今の学費ではとても足りないような額になってくるという予想はついていた。ということで、もともとお金持ちの人はおそらく大学なども、まあ、きついはきついなりに入れるだろう。まあ、桁違いにお金の持ちの人はもちろん関係ないかもしれない。で、例えばまあ、普通の一般市民が、大学などで子供を学ばせようとした場合、とてつもない量の仕事量を受け負うことになるというか、まあ、そうせざるを得なくなってくる。子供にそういった教育を受けさせたいという思いがあればあるほど、自分に、要するに、負担がかかってくるということで、で、そこでまあ、子供を設けられたとして、その子供に対して、そのような期待、自分がそれだけやっても、子供をそのような風に育てたいと思った場合というのは、子供にとっての重圧というのは、ものすごく大きくなってくるというふうに考える。で、例えばもし、その子供が大学に行けるようになったとしても、それは要するに親がそのような道を外してはいけないよという圧力をかけて、それに従うような子供になるか、もしくはそこから反発して外れて病むというか、親から見ると歪んだように見える、要するにお前らが知るかと、そのようなことが予想されてくるわけですね。で、そうなるとどうなるかっていうと、あんまりいいことは何にもないんだよ。なんでかっていうと、親の期待に応えるっていうことは、ただでさえ辛いことだと思う。私はそう思う。自分がそうなれなかったから特にそう思うけど、そんなに、人っていうのはね、うまくいかないもんだ。で、例えば自分がこれだけやって、こんなに働いてるのは、お前はなんでその道に行かないんだよってなった時に、親の気持ちもわかんだよ。だってさ、そのため、子供のためと思うわけじゃん、みんな。でもさ、それって実はさ、迷惑なんだよね、結構。生まれてきた方にしてみたら。だって、生まれてきたけどさ、親の言いなりになる人生なんて自分がどこにある？ないよね。だからさ、そういったものを抱えて生きることっていうのは、人生の喜びになるかと。私はならないと思う。それは学んでよかったってことあるかもしれないけど、もし例えば、じゃあ自分が全く違うものが好きで、まあ音楽なり、絵画なり、なんでもいいけど、まあゲームなりなんなり、まあ、それこそいろんな職業があるよね。人には、私なんかには全くわからないところの、職業もいっぱいあるだろう。それは別に、よしあしとかでなくて、なりたいとか、そこに興味があるとか、そういった面白いなっていう気持ちがあっていける人もいるし、だからそこに対して、例えばあなたは公務員になりなさいよ。そのためにはこの大学をこういうふうに出なさいよというふうに。で、例えば親もその時代、稼ぐのが厳しいけれども、なんとか行かせたいと思って、もう自分の体に鞭打って病むぐらいまで忙しくして、もう心のことなんて考えられないぐらいまで一生懸命働いて、子供のためと思って働いて、で、子供が言うこと聞かなかったらさ、思いが強ければ強いほどそれ許すっていうことなかなかできない。なんでそういうふうになってしまうんだというふうに思うわけで。で、それって、結局その、例えばまあ、お金持ちでなく、例えば親もそのようなまあ努力ができる環境とかではなく、まあなくっていうか、みんな一生懸命生きてるんだよ。だけど、例えばその大学の金額などがあまりにも上がってしまって、もうこれは無理だというふうになってしまう家庭だっていっぱいあるわけだよ。もともとそうなれない人だっているし。で、生まれた時にそれがもう決まっているような状況で、で、例えばまあ、自分がそちら側の大学に入れない、もうやりたかったけれども入れない、学びたかったけれどもできない、いう人間だったとしたら、その、 入れる方の人間というのを羨ましいと思うわけじゃない。するとさ、そこに対立がまず生まれるよね。あ、お前は恵まれてるだろうというような、その、意識が出てくる。必ず出てくる。で、じゃあその大学に行けてる人が幸せかというと、実はそうではない。実はその人にもそういった大きな重圧だったり闇があって、で、かといってそこに頑張ってる自分っていうのを否定したくないわけだから、結局、そういった人たちをこう、なんて言うんだろうな、下に見る発言っていうのが自分を、伸ばすことがあるわけだよね。だから要するにそれの立場が上になっているというふうに感じることで、その重圧からその頑張ってきた自分っていうのを逃したいっていう、気持ちが発生したりするわけね。で、そこってさ、もう完全に対立してしまう。やれるならやってみろよみたいなのが出てきちゃって。で、じゃあお前はだ、そういう執事だろうが、みたいな感じになってくると、なんていうのかな。得体の知れないずっとその、なんていう流れになってくる。で、例えばじゃあもう完全なる二極化だよね。そこで例えば子供が生まれたとしても、全くそういった教育を受けたくても受けられない人間と、その重圧をかけられ続けて育っていく人間との二極化になってくるわけだよね。そうしてさ、世界が生きやすくなるかな。まあ、例えば人間としての戒律を守って生きたとする。その今ある法律の中でね、なるべく正しく生きていたとする。で、そのことを生きて今苦しんでる。それを守ることにも苦しんでる。で、それを守って、頑張って苦しい思いした奴が天国に行くんだ。本当にそれで天国に行けるかな？世の中にさ、みんなさ、ニュース見てると経済のためにうんちゃらってやってるけど、経済って何なの？何のためにやってんの？生きることは経済か。その経済のためにやるっていうことが人間として素晴らしいことであり、命よりも大切なことなのかな。学んだり、喜んだり、幸せだなって感じること、それイコール経済なわけ。いや、経済は大事かもしれないけど、何のためにそれをやって、そういう世の中にしていっているのか。で、その経済のために人はそうやって、金も儲けないと子供を儲けられない。で、さらに子供を儲けたとしても、そういった、素晴らしい環境かわかんないけど、その今ある価値観の中で、子供をそういうふうに生かしたいがために、重圧をかけていく。自分にも重圧をかけていく。そのことがね、それで例えばそれで本当にそういうふうになれた、叶えられたとして、そのことがね、本当に、天国に行ける道のりなのかな。自分だけがさ、頑張れた。その自分の思う今の、自分がこんだけ頑張って子供を育てて、子供もこういう道に乗せられた。それって幸せなのかな。それは天国に行けるような気持ちなのかな。心なのかな。いや、あなたが心がないっていうふうに思うんだったら、心はもともと合ってないようなものなんだと思う。それはまあ死んでも生きても何も変わらないものであるんだと。そのように思って今をいるのならば、私とは多分、おそらく関係のない人間であると思う。まあましてやここを聞いていないとは思う。しかし、その、心っていうものがあって、それが辛いとか苦しい。それに耐えることが、最後にその死んだ後に幸せな道に進めるんだと思うことが本当に天国に行ける道なのかなというふうに考えなくてはいけないんではないか。要するに現世というものは辛くて苦しいものなんだというふうに今思わされているところがあるけれども、私は違うと思ってるんだよ。それを変えなくては本当の天国にならない。それはなんで変えるかっていうと、自分のためじゃないんだよ。自分の環境のためなんだ。自分の環境っていうのは、生きてる環境っていうのは他者との関係で必ず成り立っているんだよ。絶対そうであると思う。環境っていうのは自分一人であれば自分のものでしかないわけだから、それは何も関係がないことだけれども、社会の環境っていうのは生きやすさっていうのは必ず他者が絡んでくるんだよ。それは自分ではない誰かということです。で、その誰かが不幸せなのに、自分が幸せになったから、 その目標を達成したからといって、それが天国につながるような考え方であるかどうかっていうことを考えなくてはいけないと思う。要するに、苦しく苦しくしていくことが天国につながるんではなくて、むしろみんなが幸せになろうよ、そういう考え方をする方が天国に近いんだよ。だからどうしても今のその進み方では経済 重点を置いて、その子供を少数生まれてきた子供に対してさらに重圧をかけてレールを敷いていく、そこに外れた人間はって恨むようなシステムを作ってるわけじゃない今。そのこんなにしてやったんだぞっていう圧力をかけるってことは、要するにそこに恨みが発生するということですね。だからその恨みがある限り誰も幸せにならないんだよ。それを変えなきゃいけない。極楽っていうものがあるんだとしたら、それを捨ててこないといけないんだよ。自分のためではなく、社会のために、みんなが苦しい、辛い、生きることってそういうことなんだと、そう思わない社会を作るんだよ。それを作らなくてはいけないんだ。だから、考え方を変えていくことです。今、勝った負けたとか、そういったことではなくて、何のために生きているかということ。人を産んで、その人が苦しむことをすることが、苦しむかもしれないことをすることが、恨みを生んでいくことが、生きることではない。今の社会のあり方、考え方、世界の今の常識を変えていく心が必要です。今のその戒律を守って生きれた人だけが行く、天国に行ける。それじゃ足りないんですよ。大きく変えないといけない時が来ていると思う。だから、よく考えて、変わることは大変です。やっぱり人は、私もそうだけど、なかなか変わらないよ。で、今日ね、真ん中の生き方っていうので、そのアリストテレスの話をちょっと見たんだよね。でもすごくよくわかるんだよ。中間っていうのは結局さ、中間であれば何も生まれないんだよ。ちょっとずれてることなんだよね。どっちかに。だから勇気のあるものは勇気のないものと、その真ん中を取った時に何にもないってことになっちゃうけど、その何か行動するときに少しの勇気を出していくと、極端ではないにしろ変わっていくっていうことになると思うのね。だから、難しいけれども、私はその社会が変わっていくことを望んでいるし、その、そういう風になるにはどうしたらいいのかなってやっぱり考えてる。このまま行って良くないことだけは分かってんだ。だから、それは私が決めることじゃないのかもしれないんだけど、もちろんね。ただ、良くない道に行ってるのに、いいよとは絶対言えないんだよ。それは分かってほしい。まあ、いろいろごちゃごちゃ書いたけど、私はいつも、諦めてないんだよ、この世界のことを。だからまだ私はここにいるんだよ。だから、生きてる限りそれは絶対諦めないから、そのことをちゃんと考えていくべきだと思う。これから生まれてくる命に対して、そのような重圧をかけ続ける世の中でいいのか、そこに生まれる対立のままでいいのかということをきちんと社会を変えるという意識で生きていかないといけない。今のままでは絶対いけないんだから。絶対行き止まるから。一瞬よく思えても絶対それは違うんだよ。考えないといけないと思う。今ね、ちょっと これ。すごいめんどくさいんだよ、ラジオに、ラジオを撮って移行するのが。だけど頑張って話した。まあ自分のことはどうでもいいけど、要するに、この社会を変えることを意識していかないといけないし、いつかはそうなるんだというふうに気持ちを構えていないといけないと思う。でないともう本当に袋小路に入るよ。ね。それは本当に自分の中では思っていないといけなくて、覚悟していないといけないと思う。私はそのように思っていきます。